市長と語ろう。今日のお客様は、大井川鉄道合格駅周辺の整備をはじめ、町おこし活動を行っている、チーム面白五花駅の鈴木明夫さん、藤田文子さん、鈴木浦子さん、鈴木久夫さんです。チーム面白五花駅の会の始まりや、日々の活動内容、そして五花地区への思いなどを語り合っていただきます。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
1月を迎えていよいよ受験シーズンが到来しました。今日は市内の、ご利益スポットの一つであります合格駅についてチーム面白五花駅の皆さんにお話を伺いします。昨年11月には私も出席させていただいて合格祈願祭が開催されました。新たに横断幕も設置されたようですね。合格祈願祭はどんな内容だったのか、今年度の様子や受験生の反応などご紹介いただけますか。
はい、わかりました。市長さん、合格祈願祭に来ていただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
昨年も来ていただきまして大変、はい、皆さんに刺激を与えていただいて、受験生の皆さんもこの祈願祭にたくさん見えて合格祈も行きました。それから私どもスタッフに対して、励ましの言葉をいただきましてありがとうございました。
こちらこそ。
そんなことでね、はい、今年も新しい今受験シーズンになりましたけども、たくさんの受験生が現在聞いてくれております。で、祈願祭については地元の観賞寺の和尚さんに鈴木さんに来ていただきまして、はい、盛大といいますか厳かに、祈願祭をやりました。
まあ、その後ですね、受験生のご家族も、まあ、一緒にたくさんの方に証拠していただきましたね。
そうでしたね。はい、そうです、
うん、そうでしたね。
はい、
すっかり毎年恒例となっているこの合格祈願祭ですけれどもチーム面白五花駅の皆さんが主催されています。
はい、
改めてチーム面白五花駅の活動についてですね、その始まりはどんなことがきっかけだったのかというようなことをお話しいただけますか。
はい、2012年にですね、はい、アイデアコンテスト大井川ひらめきボックスっていうのが ありまして、私たち主催したんですけど、それに初代駅長の渡辺孝志さんが大鉄無人駅の地元活用を応募したのがきっかけでした。これで大井川鉄道にお願いに行きまして、で了解が得られたもんですから、まずは当時いろいろ汚れてたところ、駅の汚れたところをきれいにしようというところから始めたのがきっかけです。
はい、まあ、いつ伺ってもですね、合格駅は季節ごとの彩りがたくさんあってですね、鯉のぼりが飾られてたり、いろいろな皆さんのその合格駅をきれいにしていこうっていう思いがあふれる駅になっていると思います。で、チーム面白五花駅はですね、合格祈願祭以外にも今お話ししたように年間を通して町おこしの取り組みをさまざまされておられます。その他の取り組みの事例などにはどんなことがあるでしょうか。地域の皆さんにも一緒に参加してもらっていることなどありますか。どんな反応をいただいているか、そこもお聞かせいただけたらと思います。
はい、最近ね、はい、多くの方が見えてくれるようになりまして、地域の方にお会いした時にこの頃は賑やかになって嬉しいねって言ってくださって、本当に私たちも、まあ、ボランティアやっておりまして、そういう言葉をいただくととても嬉しいです。学生さんとか保育園の、子どもたちがね、参加してくださって、その合格駅を盛り上げていただいて、とても嬉しく思っております。
そうですね、
はい、
もともとはね、五花駅だったのが合格駅になって、はい、今では合格のお地蔵さんがいますよね。
そうですね、
そのきっかけというか理由などありましたら教えていただけますか。いかがですか。
合格列車が SL で走ったのを見て、初代の駅長がこれは五花駅、合格駅、語呂合わせがうまくいく、もしかすると行くじゃないかということでですね、合格駅って自称合格駅になっちゃったんですね。
はい、
それがきっかけですごい皆さんに注目していただいて、そういうダジャレってこう、面白いですね。マスコミも注目してくださいまして、
そうですね、
それで、毎日お掃除やってくれたり そういうことで、進んできましたね。
そこにまたお地蔵様も来てくださった
と、ね、それを見てお地蔵さんの作者の誠治さん、鈴木誠治さんなんですけど、掘ってくれてて寄贈してくれました。
そうですね、皆さんの善意が積み重なって
本当です、ね、
今のご会議がありますよね。
そうですね、
本当にそう思います、まあ、これまでの活動で私は皆さんの活動本当に素晴らしいなといつも思っているんですけれども、実際にやっている皆さんにとっての手応え、あるいは活動を続けていて変わったなって思うようなことがありますでしょうか。またこれから五家地区がどんな風になっていってほしいなって思うでしょうか。そんなお話聞かせていただけますか。
だんだんその私たちもね、年も大きくなってきて大変なこともありますけど、もっと若い方が参加してくださって合格駅を、ね、支えていただけでありがたいなと思いますが、子どもたちもこの頃はとても喜んで参加してくださるもんでね、もっともっと大勢の方に参加していただけて、いろんなことに挑戦して五家駅を盛り上げたいなっていう気持ちがあります。
はい、五家駅は合格駅になり、そして門出大井川ができて、門出駅ができてね、おひぎりの地蔵さんは昔からある有名なひぎり地蔵ですし、そして、金谷の滑らず地蔵さんもできてですね、まさにこう、おひぎりさんでお参りをして滑らず地蔵で祈願して、そしていよいよ合格駅から門出駅とストーリーができたといいますかね、金谷地区全体を歩いていただいて楽しんでいただける、そんなコースもこの五家駅が合格駅になったことからね、始まった、まさに地域資源だなっていうふうに私は思うですね。
そうですね、ちょうどね、縁起のいい駅がね並んだからね、
そうですね、
結構来てくれる人もね大勢いて、
そうですね、
いいですよ、
また皆さんも手作りのねお札とかお守りとか作ってくださって、この前の合格祈願祭の時にもそういった販売もありました ね、
そうですね、
とっても丁寧に作られていて、私も買い求めてですね、実は家に飾っています。はい、
ありがとうございます。
そうした地元の皆さんのその頑張り、誰から頼まれるわけでもなく、誰からお金をもらってやるわけでもなく、皆さんの善意と思いで始めた活動がね、ここまで大きく広がって、金谷の、まあ、観光スポットとして大変有名になっていく、そして遠くからも合格祈願祭に訪れた受験生のご家族おられましたよね、何人も ね、 本当に皆さん今ネットの時代、 SNS の時代なのでね、そういうところがあるって、見るとですね、行ってみようかと願掛けに行きたいなって思う方も多くなって、来ています。そうした方々を温かくもてなしていただいてね、そして来てよかったと思っていただいて、帰っていただく、それが合格につながり、さらには門出とつながっていくっていうのはね、本当に皆さんの長年の活動のおかげ、成果だなって私は思います。チーム面白五家駅の今後のイベントや活動の予定などありましたら教えていただきたいのと、情報はどこで知ることができますか。
今後の活動ですけども、基本的にはね、私どものいつも言ってるのは、駅舎の内外、駅の周りも含めてね、環境をきれいにしよう、美化に心がけようということをやってますので、まずは基本の木は、周りをきれいにすること、それからあとは先ほど申しましたけども、春夏秋冬のそれぞれ季節に合ったイベントを時々開催して、また皆さんの注目を置いていきたいとこう思っております。
そうですね、皆さんのお役に立てる、そして喜んでもらえる幸せと、それからこれは私が思うだけかもしれませんけれども、やっぱり活動しておられる、面白五家駅チーム五家駅のね、皆さん方の生き生きとした表情、笑顔あふれて、まさに生きがいになっておられるんじゃないかなって思うんですけど、そのあたりはいかがですか。
そうですね、大勢見えてくださるもんでね、駅舎の中をねきれいにお掃除して、気持ちよくそこで休んでいただけるような、そういうボランティアをやらせてもらってます。そうやって自分自身のボケ防止にもなりますのでね、とても嬉しく思っております。
私はね、 子供さんちと一緒にね、はい、作業をやるの、それがすごく楽しみです、はい、あの常にね子供と会うってことほとんどないから、うん、それが楽しみですよ。
そうですね、地域のお子さん方との交流の場にもなってる、うん、ということですね、はい、
そうですね、
金谷コミュニティの期間地ですね、
はい、そうですね、月下地なんですけど、はい、そこでお知らせするのが主なんですけど、あのブログなんかも有効に使って、ご覧いただけるように努力はしてます。
鈴木さんそれをやっておられるんですか、ブログだとか。
ブログは少し、はい、
あすごいですね、はい、まあ、皆さん方がその自分の得意分野をしっかり生かしながらね、チームとして、その力を発揮しておられるというのは本当にすごいことだなというふうに思います。あのおしまいにですね、市民の皆さんへのメッセージなどあればお聞かせいただけますか。
地域の中で話題となっていただくことだけでも十分なんですけども、やっぱり何かの活性化に役立ってくれるといいなと思っておりますけども、やっぱり先ほど申しましたようにね、五箇保育園の皆さんとか、五箇小学校の放課後児童クラブ夢っ子の皆さんも一緒に来てやってくれているのが一番嬉しいですね。ですからこれからもそういう微力ですけども活動を続けたいと私は思っております。
そうですね、
はい、それで私はね、もうちょっと若い人たちがちょっと入ってくれればなあと思っています。
本当にそうです ね、
年々年を取っちゃってね、
はい、
大変ですから。
いかがですか。
前はね、ひまわりをね田んぼに作って、それであの電車が来ましたらね、みんなで手を挙げて手を振ってお迎えして、そういう楽しみがあったんですけど、そういうことをねもしできればね、やっぱりその SL を迎える時にね、にぎやかでなればいいかなと思うんですけど、うん、は
い、分かります、おっしゃることは、はい、いかがでしょう。
そうですね、この活動すごくうまくあのバトンタッチ駅長がですね若返ったんですよ。
そうですね、はい、はい、
そういう事例もあってすごいいいなと。それのきっかけがね、やっぱり一生懸命やってた背中を見てくれてた若い方たちがこう引き継いでくれてますね、駅長ということを、
はい、
事務局もそうですけど。
そうですね、
そうですね、
はい、
でこうやってる間にですね、みんな喜んでくれる、それが僕らも嬉しくてですね、それでこう活動が続けてこれているんじゃないかなと思うんですね。この前のアンパンっていう、
はい、
朝の朝ドラですね、
朝ドラですね、
あそこでも言っては、はい、人生喜ばせごっこっていうそういう基本を守っていくとですね、はい、コミュニティの活動がこう盛んになっていくじゃないかなと思います、はい、ヒントにですね、そういうことをヒントにしていくといいような、そんなことを考えています。
そうですね、はい、あの地域のよくしようとする活動もですね、あの負担に思ったら進まないんですね。
そうですね、
楽しいな、嬉しいなって思って皆さんが活動していただくことの結果としてね、こんなにあの五箇駅が繁盛しているといいますか、多くの皆さんに来ていただける施設になっているのかなというふうに思いました。今日はいろいろとお話聞かせていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はチームおもしろ五箇駅の鈴木昭夫さん、藤田文子さん、鈴木浦子さん、鈴木久夫さんをお迎えして、チームおもしろ五箇駅のこれまでとこれから、町おこしへの思いなどを伺いました。地域の皆さんのたくさんの優しい思いが集まる五箇駅、きっとこの春も桜咲く嬉しい便りが数多く寄せられそうですね。市長と語ろう、次回もお楽しみに。